学びたい御言葉、それはコロサイの1章15節から17節です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。コロサイの1章15節から17節です。タイトルにもあるように、私たちはすべてに勝るキリスト、その偉大さや素晴らしさをこれから一緒に考えていきたいと思います。でも具体的な内容に入る前に、まずいつものように聖書の言葉をお読みします。なので15節のところからそれぞれよく見てください。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。さて皆さん、改めて思い返してみてください。私たちは今パウロの書き記したコロサイ人への手紙を続けて学んでいました。何度も言うように、パウロは実際にこのコロサイの信仰者たちに会ったことはありませんでした。彼らの歩みを直接自分の目で見たことは一度もなかったわけです。しかしある時、この教会を始めた人物であるエパフラスから、彼らが主に喜ばれる教会として歩んでいるんだとそう知らされ、パウロは心から神様の働きに感謝していました。またそんなコロサイの兄弟姉妹たちがますます主を個人的に知って、主にふさわしいものとして成長し続けていくこと、そのことを彼は祈っていたわけです。間違いなく皆さん、コロサイの教会には数多く素晴らしいことが起こっていました。しかし同時に、どんな教会にも言えるように、そんな彼らのうちにもさまざまな問題は生じていたわけです。悲しいことに、教会には偽教師たちが入り込み、間違った教え、異端というものが人々の間で広まるようになっていました。具体的に入り込んでいた異端がどのようなものだったのか、それを特定するのは容易ではありません。でも私たちがこのコロサイの手紙を見ていけば、読み取ることができるものも多々あって、例えば偶像礼拝であったり、神秘的な知識を教えるギリシャ哲学であったり、ユダヤ的な伝統主義といった本当にいろいろな誤った教えが教会には紛れ込んでいました。そしてそれらは最初に伝えられたキリストの福音とは異なることを教えて、混乱を引き起こしていたわけです。ちょっと想像してみてください。例えば皆さん、教会の中である人たちはこんなふうに言うわけです。救われたいんですかって。じゃあキリストを信じなさいって。でもそれだけでは不十分ですって。あなた方はキリストに加えて割礼も受けなければいけませんって。以前行っていた儀式を行ったり、食べ物とか飲み物とか祭りや安息日にといった、そんなユダヤの律法も守らなければいけませんって。そうでなければ救いに預かることはできないんですって。また別の人たちはこんなふうに言うわけです。イエス・キリストですかって。確かに彼は偉大な存在ですって。でも誠の神様ではありませんって。いや、彼は誠の人でもありませんって。そんなお方に、そんな方に誰かを救うことなんて到底できるわけもありませんって。キリストだけでは不十分なんですって。もし私たちがこんな立場に置かれたらどうでしょう。 一番最初に真実なんだとそう聞いて信じたものと全く異なる教えが周りで広がり始めていれば、確実に混乱を招くと思いません？こうして偽教師たちは教会を攻撃していました。正しい福音というものをねじ曲げようとしていたわけです。まるで救いにおいても信仰生活においてもキリストは足りないって、キリストは不十分な存在なんだって、そのように教えていたわけです。信仰者たちの間には戸惑いが生じ、彼らの土台は揺り動かされていました。だからこそそんな現状を捉えたパウロはそれをそのままよしとはしませんでした。実際に会ったことはなかったにしろ、同じ種を愛する兄弟姉妹たちに迫っている危険、それを覚えた彼は彼らが一番立ち返らなければならないその真理を手紙の中で示そうとしました。何だと思います？何に一番立ち返らないといけなかったと思います？もちろんそれはイエス・キリストこそが全てにおいて十分なお方であるというこの真理でした。キリストは十分ではないんだというその間違った声に対して、この方こそ全てに勝って偉大なお方なんだって、そう改めて訴えたわけです。たとえいろんな間違った教えが広まっていようとも、正しいキリストの姿に心を留めてその姿から決して離れないようにって、そう励ましていたわけです。それが皆さん、この手紙の最大のテーマでもありました。またそれこそが今日から私たちが見ていく、今日私たちが見るこの15節のところから記されている内容でもあったわけです。15節のところから特に17節のところを通してパウロはイエス・キリストこそが全てに勝る最高のお方であること、また特に創造に関連してこの方の輝かしい偉大な3つの姿をここに描いていました。パウロはイエス・キリストが全てに勝って最高のお方であること、特に輝かしい偉大な3つの姿をこの15節から17節のところに描いていたわけです。そしてそれこそが皆さん、いろんな問題に直面して混乱していたコロサイの教会に与えられた最高の解決策でした。最も偉大なキリストの姿を覚えて、この方に全てを委ねて生きていくということ、これがどんな時も信仰者の歩みにとって欠かすことのできない土台だったわけです。そしてこれはもちろん今の私たちにとっても同じです。私たち自身もさまざまな問題や困難に日々直面することがあります。それは家庭においての問題かもしれません、職場においての問題かもしれません、誰かとの関係における問題かもしれません、自分自身の信仰の歩みに関する問題かもしれません。またそれだけじゃなく、私たちの周りを見渡してみても、イエス・キリストの偉大さを否定するような、そんな教えというものは変わらずに存在しているわけです。そんな中で、私たちが生きていくために鍵となること、それはいつもキリストの姿を正しく覚えることです。キリストこそが全てに勝って十分なお方であるって。そう自分のこととして知っていることです。ですから改めて一人一人がよく考えてみてください。果たして私たちは本当にイエス・キリストが誰なのか、聖書が教えているその姿を知っているでしょうか。この方こそが他の何よりも優れた自分にとっての全てなんだと、そう心に留めているでしょうか。それとも別の何かに、キリストではない別の何かに心を奪われているでしょうか。これから見ていくこの御言葉がそれぞれにとって改めてキリストの姿を考え、 いかにこの方が十分なのか、いかにキリストが素晴らしいお方なのか、そのことを褒めたたえる、その助けと励ましになることを心から祈っています。では早速実際の内容を考えてみましょう。すべてに勝るキリストの輝かしい一つ目の姿について、パウロは15節のところに記していました。もう一度皆さん15節のところをよく見てください。このように始まっていました。御子は見えない神の形であり、って一つ目の輝かしい姿、それはキリストは誠の神様だということです。一つ目、キリストは誠の神様だということです。この方は見えない神の形でした。特に皆さんにここで注目してほしい言葉が2つあります。一つはパウロが御子は神の形でありと口にしていたことです。覚えていてほしいのは、皆さんここでありという動詞には現在形が用いられていたということでした。継続を表す現在形が用いられていたということでした。だから何なんですかともう皆さんは言われないでしょう。パウロはここであえて御子は神の形であったと過去形で知らすのではなくて、神の形でありと現在形を使っていました。言い換えれば、パウロは神の形であるキリストの状態がいつまでも変わらずに続いているもの、継続的なものであるということ、そのことを強調していたわけです。ある時点では神の形で、ある時点ではそうでなくなってしまいましたということを言わんとしていたのではありません。キリストは全ての始めから変わることなく、いつも真の誠の神様として存在しておられたお方だということです。もちろんそのことを聖書も繰り返し、いろんな箇所で教えていました。例えばヨハネの一章の一節を見たところで、ヨハネの一章の一節にはこう書いていました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ってまたヘブルの一章の三節のところにはこう書いてました。ヘブルの一の三には、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。ですからイエス・キリストはいつも変わらず永遠に存在しておられた神様、誠の神の形でした。でもパウロが言ってたのはそれだけではありません。これに加えてもう一つ皆さんに注目してほしいのは、形という言葉です。形って、パウロはここで御子は見えない神の形と口にしていました。一体何を意味していたんでしょう。ここで用いられていた形という言葉ですけれども、これにはもともと別の何かの姿や様子、特徴と同じものを表すもの、そんな意味が含まれていたりします。別の何かの姿や様子、特徴と同じものを表しているものです。よくわからないと思う方も、ここでのポイントはこういうことです。要するに、キリストが見えない神の形だというのは、この方が間違いなく神様と同じ、神様の完全な本質を持ったお方であるんだということ、そのことを明らかにしていたわけです。イエス・キリストは間違いなく神様なんだって、見えない神の形なんだって。ちょっと思い返してみてください。聖書を私たちが読んでいくときに、 聖書が繰り返し、誰も神様の完全な姿というものを見ることはできないということを教えていました。例えば神様ご自身もかつてモーセに向かってこんなふうに言われていたわけです。出エジプト記の33の20のところを見るとこう書いてました。あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからであるって。またパウロもテモテへの手紙の中でこう記していました。第一テモテの6章15節から16節のところを見てみると、そこにはこうあります。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人主のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方ですって。そもそも霊であり、目に見ることのできない、ましてや栄光にあふれた神様のそのすべてを人は決して目にすることなどできませんでした。誰一人としてそれを見てなお生きていることなんてできなかったわけです。しかしそんな見えない神の形を完全に明らかにされた存在、それがイエス・キリストでした。この方は誠の神様として、神様がどんなお方なのかということを人々の前で表されたというわけです。皆さんもよく知っている箇所の中にこんな言葉がありました。ヨハネの1章の18節のところに、ヨハネの1章の18節のところにこう書いてました。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるって。そしてまさにこの言葉通りに、イエス様は地上での生涯を通してご自身が一体誰なのかということを人々の前で明らかにされ続けていました。だからこそ覚えてます、イエス様がご自身のことを、私と父とは一つですと口にしたとき、その言葉を聞いてユダヤ人たちは一体何をしようとしたでしょう。その様子がこう描かれてました。ヨハネの10章の29節から33節のところに、ヨハネの10章の29から33に、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です、誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません、私と父とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません、冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからですって。一体どうして彼らは石を投げつけようとしたんでしょう。それはイエス様の言葉の意味を彼らがよく理解していたからでした。彼らはイエス様が自分自身のことを神様だとそう言われていることに気づいていたわけです。だからこそ神様を冒涜していると激しく怒って、彼のことを殺そうとしました。またもちろんイエス様はご自分の弟子たちに対してもご自身が誰なのかということを明らかにされていました。数年の間を共にして、さまざまな力であったり奇跡を目の当たりにして、なお主よ私たちに父を見せてくださいって、そうすれば満足しますなんて口にしたピリポに対してもイエス様はこう答えてました。ヨハネの14章の9節から10節のところに、ヨハネの14章の9節から10節のところに、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。 どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の業をしておられるのですって。キリストは皆さん神様のようなお方ではありませんでした。この方は全ての初めから変わることのない神様そのものでした。この方は神様の本質の完全な現れだったわけです。たくさんいる中の一人の優れた預言者でもありません。いろんな良い教師の中の一人でもありません。最高の御使いの一人でもなければ、神様に限りなく近いようなそんな存在でもありません。この方は疑いようもなく栄光にあふれた神様ご自身でした。この方こそ世界のすべてが創造するその前から永遠に存在しておられた神様、まことの神の形だったわけです。皆さん、これが聖書が教えている御子の姿でした。イエス・キリストは誰でもないまことの神様でした。他の何も並ぶもののない圧倒的な力を持っておられるお方でした。全知全能の清く正しく愛にあふれ恵みに富んだそんな神様でした。パウロはそんな揺るがない真理というものをコロサイの信仰者たちに思い出させていました。一体キリストは誰なのかって、そんな間違った教えが広まっている中で、混乱が人々の中で生じているその中で、キリストこそが神様なんだって、そう初めに訴えたわけです。イエス・キリストが真の神様であるということ、それはコロサイの信仰者たちが確信を置き続けることのできるその揺るがぬ真理でした。そんなお方こそが彼らにとっての全てでした。そしてもちろんそんなお方こそ、栄光にあふれた神様こそ、今を生きる私たちにとっても身を委ねることのできる十分なお方になるわけです。どうでしょう、果たしてこんなキリストの姿を私たちは覚えているでしょうか。続けて、すべてに勝るキリストの輝かしい2つ目の姿が15節の続きから記されていました。15節の続きのところから皆さんよく見てください。2つ目の姿が記されています。作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。二つ目の輝かしい姿、それはキリストはすべてを作った最高の権威者だということです。二つ目の姿、それはキリストはすべてを作った最高の権威者だということです。キリストはすべてに勝る権威者でした。でもこの箇所を読んだときに皆さんも気づかれたかもしれません。パウロはここで御子が作られたすべてのものより先に生まれた方ですとそう述べてました。先に生まれた方と訳されている言葉ですけれども、これは最初に生まれた子供とか初子とも訳すことのできるものになります。最初に生まれた子供とか初子とも訳すことができるものになります。でもある人はこれを読んで思ったかもしれません。あれって、キリストは 他のものよりも先に生まれた存在なのって。この方は一番最初に作られて誕生した存在なのって。で、実を言うとこれまでの歴史においてもこの箇所、特に15節の後半部分というのは数々の間違った解釈がなされてきた箇所の一つでもありました。例えば4世紀初め頃に登場したアリウスという人物はこの箇所を取ってイエス・キリストの神性というものを否定したわけです。彼は先に生まれたというこの言葉、この先に生まれたという言葉を曲解して、御子は父なる神によって一番最初に作られた存在だとそう教えていました。永遠に変わらない神様ではありません。イエス様は作られた存在、そんなふうに教える異端もありました。ある人は今の聞いて思ったかもしれません、そんな大昔のことは私には関係ありませんって。でもこれは何も大昔の話でもありません。今の時代にあったとしてもエホバの証人などはこの箇所を用いてキリストは神様ではありませんって、神様によって作られた被造物なんだとそう教えていたりするわけです。キリストは神ではないって、神様によって作られた被造物なんだって。じゃあ皆さん、この言葉を記した張本人パウロは一体何を言わんとしていたんでしょう。どう思います？彼はイエス様が最初に作られた存在ですってなことを教えようとしていたんでしょうか。もちろんそうではありませんでした。例えばちょっと周りの文脈を考えてみてください。今私たち15節の頭の部分見たわけです。前半部分を見ました。パウロそこで何を教えてました？キリストが誠の神様であるということを教えていました。そんな彼が思いません？続けてキリストは神様によって作られた被造物ですなんて言うはずがないわけです。文脈を少し考えてみれば、巫女が最初に作られたものなんていう読み方はありえませんでした。この方は確かに栄光にあふれた神様ご自身でした。では一体巫女が全てのものより先に生まれた方というのはどういう意味を持ってるんでしょう。何を言わんとしてるんでしょう。ここで鍵になるのはこの先に生まれた方、初子という言葉の使われ方です。で、これだけよく覚えておいてください皆さん。この言葉というのは後とか先とかそういった時系列を表すこともできますけれども、それ以上に先に生まれたものの持つ優れた権威や特権、先に生まれたものの持っている優れた権威や特権、そういったものを表すのに使われていたということです。つまり誰が最初に生まれたのかという話ではなくて、誰が一番優れた地位にあるのかということ、そのことを強調していたということです。でもまだなんかこの言葉の意味があまりわからないという方もいるかもしれません。なのでちょっと具体例を2つ一緒に聖書から見てみましょう。1つ目は出エジプト記の4章のところです。出エジプト記の4章、特に22節のところを見るとこんなふうに述べられていました。ちょっと皆さんよく見てください。出エジプトの4章22節です。こうありました。主はこう仰せられる、イスラエルは私の子、私の初子であるって。ここで主はイスラエルが私の初子であるとそう言われていました。どういう意味でしょう。よく考えてみてください。イスラエルは別に一番最初に誕生した国ではありませんでした。 イスラエルが生まれる前にもいろんな国は存在してたわけです。ですから時間的順序の話をしていたのではありません。主がイスラエルは私の遺子と言われたとき、それはイスラエルが主の前に最も重要な地位、特権というものを占めているんだということを表していました。イスラエルが主にとって特別な選ばれた立場にあるということ、それを遺子、先に生まれた方という言葉は強調していたわけです。なんとなく分かりました？またもう一個だけ見ましょう。もう一つ、これと同じ使われ方を詩編の中でも見て取ることができます。詩編の89編のところを見ると、詩編の89編の特に27節のところで、今度は神様はダビデに関してこのような言葉を残してました。詩編の89の27のところで、私もまた彼、これダビデのことですけども、私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしようって。神様はダビデをご自身の長子、遺子とされました。でも皆さんもよくご存知の通り、実際には彼はエッサイの家系にあって長子ではありませんでした。むしろ彼は8人兄弟のうちの一番末っ子だったわけです。ですからやっぱりこれは時間的順序の話をしていたのではありませんでした。主がダビデを長子とすると言われたとき、それは彼が他のどんな王様よりも優れた地位を占めること、そのことを表していました。ダビデが主にとって特別な選ばれた王様であるということ、それを長子、先に生まれた方という言葉は強調していたわけです。そして皆さん、これこそまさにパウロがコロサイの中で言わんとしていたことでもありました。キリストが全てのものよりも先に生まれた方であるというのは、この方が全てのものよりもはるかに優れた、はるかに勝るその地位を占めておられるんだということ、最高の権威者であるんだということを表していたわけです。作られた全てのものに勝っておられるお方、全てのものに勝って偉大なお方、それが聖書が描いているキリストの姿でした。ここで立ち止まってよく考えてみてください。果たして私たちは本当にこのキリストの姿を信じているでしょうか。もちろん私たちは口ではいくらでもイエス様は全てに勝って偉大ですって、何よりも大切な存在ですと、そういうことはできます。でも実際に私たちはそんなキリストを知っている者にふさわしい生き方をしているでしょうか。自分の悩みを少し振り返ってみてください。果たして私たちはどんな時もキリストが一番の存在だってそう知ってるからこそ、そのように扱っているでしょうか。キリストが全てのものに勝って偉大なお方だとそう知っているからこそ、この方が何よりも最も重要な存在であると、そんなお方であるとそう知っているからこそ、何をするにしてもこの方をそのように扱っているでしょうか。何をするにしてもこの方を求めているでしょうか。全ての中心にキリストが存在しているでしょうか。それとも何か別の大したことのない存在かのようにキリストのことを考えて、別の何か、まるでキリストよりもキリストのような重要でないものを、キリストをまるで重要でないもののように扱っていたりするでしょうか。 キリストじゃなくて何か分かりません。それは皆さん自身が問いかけてみてください。キリストじゃない何かをキリストよりも一番に置いていないでしょうか。一時的な満足かもしれません。この世の楽しみかもしれません。そういったものを何よりも求めていたりするでしょうか。御言葉を教えていました。キリストは全てに勝って偉大な地位におられるお方だって。どうでしょう、あなたにとってキリストは最高の権威者でしょうか。でもある人はこんなふうに思ったかもしれません。どうしてキリストが全てに勝って偉大なお方なんでしょうかって、どうしてこの方を最高の権威者としてそもそも扱わないといけないんでしょうかって、もしそんなふうに思ったのであれば、もう一度パウロの言葉をよく見てください。彼は続く16節のところでその理由を説明していました。16節もう一回見ていただくと、こう書いてましたよね。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのですって、はっきりと記されてました。イエス・キリストがすべてのものに勝って偉大なわけ、それはこの方が万物を作ったお方だからでした。例外は一つとしてありません。この世界のすべてのものは他の誰でもない御子によって創造されたわけです。天にあるもの、地にあるものもあるものもそうです。太陽や月や惑星や数えきれないほどの星もそうです。広大に広がっている土地も海も、たくさんの植物や動物も、また私やあなたも、そのすべてに至るまでこの方が作られました。また私たちの目に見えるものだけではありません。目に見えないものも同じです。この世界に存在しているありとあらゆるものが、大きいものから小さいものに至るまで、王座や主権、支配や権威といった霊的な力も、また天使や悪霊といったそんな存在に至るまで、この方は全てを作られました。この方はご自身のために全てを作られました。私たちが周りを見渡したときに存在するすべてのものも、すべてのものは私たちのためではありません。この御子のために作られました。私たち自身もこの御子のために作られました。神様の栄光を表すものとして作られました。だからこそキリストはすべてに勝って最高の権威者でした。この方こそ文字通りすべてのものを支配されておられる、褒めたたえられるべき誠の創造主でした。これが聖書の教えている御子の姿だったわけです。パウロはそんな揺るがない真理をこの際の信仰者たちに思い出させていました。一体キリストは誰なのかと誤った教えが広がっているその中にあって、キリストこそが全てを作った最も優れたお方なんだと、そう訴えていました。イエス・キリストが最高の権威者であること、それはコロサイの信仰者たちが確信を置き続けることのできる揺るがない真理でした。そんなお方こそが彼らにとって全てだったわけです。そしてもちろんそんなお方こそ今を生きている私たちにとっても身を委ねることのできる十分なお方です。どうでしょう、このキリストを私たちは正しく覚えているでしょうか。そして最後、すべてに勝るキリストの輝かしい3つ目の姿が 17節に記されていました。もう一度17節よく見ていただくと、こんなふうに記されています。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。3つ目の輝かしい姿、それはキリストは永遠に変わらない主権者だということです。キリストは永遠に変わらない主権者だということです。変わらない主権者でした。まずここで巫女は万物よりも先に存在したお方なんだと、そう言われてました。言い換えればこの方は全てのものが生まれる前から変わることなくおられた存在だということです。この地上に人として来られる前はイエス様は一切存在していなかったのではありません。この方には始まりも終わりもありませんでした。全ての始めからどんな時も変わることなく永遠の神様として存在しておられるお方だったわけです。イエス様ご自身もこう言われてました。ヨハネの8章の58節のところに、ヨハネの8の58にイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。ですからキリストは人として現れるその前から永遠に存在しておられたお方でした。でもこの永遠に存在しておられたお方は同時に全てのものを支えておられるお方でもありました。小さなものから大きなものに至るまで万物はイエス様の力によって成り立っているわけです。万物は御子にあって成り立っています。これは皆さん素晴らしい約束でした。キリストは単に世界のすべてのものを作って、はいそれでおしまいではなかったということです。その後は何にもせずにぼーっと眺めておられるのではなかったということです。この方はすべてのものを作って、すべてのものを今も変わらずに保っておられる、そんな主権者でした。あらゆるものをご自分の意のままに作ることのできるお方が、ご自分の意のままに保つことができるって、そんな偉大な力を持ったお方、それがこのキリストだったわけです。ヘブルの1章の3節のところにもこう記されていました。最初にも見た箇所ですけども、書いてます。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられますって。一部って書いてませんでした。万物って、全てのものを保っておられますって。考えてみてください。この世界のすべてを作られて、最初から一番最初から今の今に至るまで、この先も変わらずに保ち続けることのできるお方の力というのは一体どんなものでしょう。一体どれほど偉大なものでしょう。どれだけ信頼できるものでしょう。何より感謝のことというのは、キリストはこの世界のすべてのものを保っておられるのと同じ力でもって私たち一人一人の歩みをも支えてくださるということです。決して忘れてはいけません。私たちが今生かされているのは当たり前のことではないということです。ただすべてを支配されている方の恵みでしかありませんでした。ヨブ記の中にもこんな言葉が記されています。ヨブの34章14節から15節のところに、ヨブの34の14から15にこう書いてました。もし神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なるものは共に生き絶え、人は塵に帰るって言われていたことは明白でした。私たちの命はただ神様に かかっているということです。皆さん、私たちの周りのものがそれに影響を与えるのではありません。私たちのすべては神様にかかっているということです。この方がそれを取り去られるのであれば、皆塵に帰るということです。だからこそ今生かされているのはただ主の憐れみでした。しかしそんな私たちはいつも覚えることができます。キリストはすべてのものを作られました。すべてのものを作られたこのお方はすべてに勝って偉大で、今もなおすべてのものを支配されておられるということです。すべてのものをご自分のために作られたお方はご自分のためにすべてのものを保っておられるわけです。どんなものにも勝るその力を持ったお方が今も変わらず私やあなたのその人生の中に働いていつも保っているということです。この方が共にいてくださるというわけです。だとすれば思いません？私たちはどんな時も安心だって、この方にあって私たちは大丈夫だって。確かに私たちの悩みには困難なことが起これば、予期せぬことも数多く起こるかもしれません。しかし何があったとしても、この主が知らないような、この主の手に負えないような、そんな問題なんて一つとしてありません。確かに私たちの歩みにはいろいろな苦しみや罪との戦いがあって、葛藤や敗北というものを経験することもあるかもしれません。しかし何が起こったとしても、この主には私たちを変わらずに支えてくださるその力があるわけです。そんな永遠に変わることのない主権者が、すべてのものに勝っておられるその偉大なお方が、私たちと共にいてくださり、私たちはその方により頼んで生きていくことができるというわけです。この世界を作られて、この世界のすべてをご自分のために保っておられるその方の力を、私たちは決して小さく見てはいけません。どんなお方に私たちはより頼むことができるのかを、どんなお方に私たちは褒め歌を歌うべきなのかをいつも覚えておくことです。こんな主の姿を覚えるときに、皆さん、じゃあ私たちは一体誰に自分の身を委ねて日々歩んでいこうとするでしょうか。どうでしょう。こんな輝かしいキリストはあなたにとってどんな存在でしょう。自分が必要とするときだけは求めて、それ以外のときは忘れてしまうような、そんな存在でしょうか。それともどんな時も私たちが心を止めるべき、すべてのものに勝って偉大な最高の存在でしょうか。皆さん、パウロはこの際の信仰者たちに思い出させていました。一体キリストは誰なのかと、そんな間違った教えが広まっていく中で、キリストこそが永遠に変わらない主権者なんだと、そう訴えていました。間違いなく人々の間にはいろんな混乱が生じていたことでしょう。偽教師たちの教えに惑わされて信仰の土台が揺らいでいた者たちも数多くいたでしょう。しかしそんな兄弟姉妹たちに対して、パウロはキリストだけで十分なんだって、そのことを教えていました。まことの神様であり、すべてを作った最高の権威者であり、永遠に変わることのないその主権者、そんなイエス・キリストを、この方だけが救いにおいても信仰生活においてもすべてなんだと、そう思い起こさせ続けたわけです。そしてそれだけがこの際の信仰者たちも聞かなければいけないメッセージでした。では今の私たちはどうでしょう。巫女の姿は今も昔も変わってはいません。 この方は変わらず、他に並ぶものがない圧倒的な力を持っておられる神様、すべてを作られた最高の権威者、そしていつまでも変わることのない主権者なるお方なわけです。果たしてこんな主の姿を本当に知っているでしょうか。本当にキリストだけが自分にとって必要な存在だとそう信じているでしょうか。もしまだこの偉大な主を自分のこととして知らない方がいるのであれば、知っていてください。そんなあなたは今罪の中に死んでいて、永遠の滅びへと今まさに一日一日近づいているということです。清く正しい罪を必ず正しく裁かれるその神様の前に立つ日はやってくるということです。でもまだ救いはあります。だから今日というこの日に、私あなたのような罪人のためにご自分の命を捧げてくださった、そんなお方、あなたを罪から救うことのできる唯一のお方に助けを求めてください。自分の罪を悔い改めて、主イエスキリストを自分の救い主と信じ受け入れてください。私たちの良い行いも知恵も自分を救うことなんて絶対にできません。だからこそ、ただキリストの死と復活によるその許しを求めてください。ありえないほどの犠牲を払ってくださって、喜んで十字架の死にまでも従われた、そんな偉大な救い主、この方をあなたも心から信じるのであれば救いを与えられると、そう神様は約束してくださっていました。どうかこの救いを、この救い主を自分のものとしてください。またもうすでにこのキリストを知っておられるという、そんな皆さん、もう一度自分自身に問いかけてみてください。果たしてイエスキリストはあなたにとって十分な存在でしょうか。イエスキリストが他の何よりも優れた、自分にとって全てなんだと、そう心で本当に認めているでしょうか。この方にのみ心を止めて生き続けていこうとしているでしょうか。それとも別の何かに心を奪われてしまって、最高のものではないものに目を止めて生きていこうとしているでしょうか。よく考えてみてください。私たちは本当にキリストの姿を正しく覚えているでしょうか。皆さん、私たちが仕えているお方は、力のない数多くいる神様の一人ではありません。キリストこそ全てに勝って偉大なお方です。私たちの全てのものを犠牲にして仕えていくべき輝かしい、全てに勝るそんなお方です。栄光にあふれたこの方にこそ、私たちは全てを捧げても賛美を持って仕えていくのに値するそんなお方です。新しい年度は始まりました。どうか共にますますこんな偉大な輝かしいキリストに、どんな時も心を止めて、この方を私たちますます知って、そしてこの主を愛する者として共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちが御言葉を通して学んだように、今私たちが褒めたたえ使えようとしているそのイエスキリストは偉大なお方です。誠の神様であって、すべてのものを作られ、すべてのものに勝っておられる最高の権威者、永遠に変わることのないそんな主権者、そんなお方に、神様どうか私たち一人一人がふさわしい賛美を、ふさわしい感謝を日々捧げながら生きていくことができますように。あなたこそ誉れを受けるのに値するお方です。ただ栄光を受けるにのみ値するそのお方です。ですからどうか神様、私たち一人一人がこの新たな年度にあっても、ますますあなたのことを知って、 あなたのことをますます愛し、御言葉をますます愛し、そしてそれにのっとって生きていくことができますように、どうか一人一人は神様、あなたが続けて導いてください。弱さや愚かさがたくさんあって、私たちは悲しいことにあなたに罪を犯してしまうことがあります。どうか私たちがそんな罪を悔い改めながら、あなたに喜ばれるものとして祈り頼みながら歩んでいくことができますように。そして私たちが個人としてだけでなく、教会として神様、あなたの栄光をますます表すことができますように、すべてのことに感謝して、このすべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。